欲しいものが本当に手に入る教科書。
この番組は欲しいものを本当に手に入れるための引き寄せの法則をシンプルで実践的に学べる教科書です。スピリチュアルと聞くと難しく聞こえるかもしれませんが、その核心は驚くほど簡単です。理論と実践を通じて願いを叶える方法をお伝えします。さあ、一緒に人生を変える一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。この番組は裏仏教古典ご神宝教師の大友理恵子さんとともにお送りしてまいります。理恵ちゃん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
すいません、
毎度難しいよね。
何回も言ってんすけどね、もうね、なかなか言えない。
わかります。私も言えないからあんまり言わない。
あんまり言わない。そうですよね。理恵ちゃんの口から聞いたことないもん、ね、
そうでしょ。
肩書き、確かにだよな。でもなんか、でも肩書きがすごすぎてちょっと毎週言いたくなっちゃうわけですよ。
ねえ、なんのこっちゃな肩書きですよね、あれね。
でも先週のね、お話聞いたりしてて、本当にその裏仏教、密教に関する知識がやっぱりリエちゃんすごいなっていうのと、なんかうちらがね、我々がこう密教にいきなり触れようと思うと結構ハードル高いので、
いいよね、
そこをなんかリエちゃんのフィルターを通して分かりやすく教えてもらえるのは本当にありがたいな
って、ね、ああ、よかったです、だって難しいんだもん、簡単に作らないと分かんないよってもう、ね、いつも思ってたから、
すごい
師匠の言ってること分かるけど分かんないかも。もちろんこう、なんていうかカジュアルに言ってこないかなってすごく思って
た。リエちゃんが分かんなきゃうちら絶対分かんないからね。本当に
ね、だってこうやってほどけるんだよって、ほどける、
で言葉遣いも難しそうですよね。
そうね、
普段使わないような単語いっぱい出てきそうな、
あるからね、
イメージがある。すげえな、裏仏教。ちょっとこれからもついていきますので、よろしくお願いします、れいちゃん。
はい、一緒にやりましょう。
お願いします。
はい。
というわけで、じゃあ今日はレッスン18です。理論で理解する引き寄せということで、科学的な視点から見る法則ということで、今日は科学的な面から。
すごいね、トーマス、フェーズ2に入ってから、はい、毎回のテーマが、タイトルが、交渉ですよね。
交渉ですかね。
これ、はい。どなたがお考え、遊ばされたんでございましょうかっていう。いや、
それはもう、リエちゃんの、ね、リエちゃんからこう、染み出てきてるものですから。
いや、そうね、トーマスがね、拾ってくれたからありがとうございます。はい、さて、では、引き寄せ。前々回は引き寄せってこういうふうに細かくイメージしないとダメなのよっていう話をして、
リアルにイメージして、
で引き寄せをしっかりするには脳の中にあるゴミっちゅうもんがあって、それが要するに仏教的に言うと煩悩極で思い込みなやつよって話をしたのよね。
めちゃくちゃ思い込んでることが分かりましたね。
めっちゃあるよね。
もう全てにおいて思い込んでますね。
すごいよね。私もいっぱいめっちゃ思い込みあるからね。
で自分で
思い込んでってる、そう、気づいてないからね。
気づいてない。普通だと思ってやってるのが全て思い込みが、
あ、ないよ、全然。いや、それすっごいあるからって。
マジで危ない。
ね、気をつけなきゃ。ね、お食事3回だってね。
そういうもんだと思ってるじゃない。
とか、先祖供養もした方がいいよね、トーマスね。
うん、した方がいいです。めっちゃいい。
なんで？
いや、なんか、リエちゃんがそういうし。
そうだよね。そうでしょ。そう言われたからとか、
そういうもんだから
みたいな。ね、あれ、怖いよね。
その程度でね、思い込んでますよね。
う
ん、
で、全然そういう素敵な必要な思い込みもあるんだけれども、その思い込み、思い込んでもいい素敵な思い込みの背景に何があるかっていうのもしっかり認識していくと、要するに今日はテーマがね、理論で理解する引き寄せ、科学的な視点から見る法則っていう、なんかとてもその高尚なこうタイトルをつけちゃったもんだから、なんとかちょっと科学的な話をしなきゃいけないからね。
楽しみ楽しみ。
そう。で、この引き寄せってなんで起きるかっていうと、時折私お話ししている、人のね、エネルギー、生体エネルギー、もしくはその、いわゆる引き寄せ、ご縁っていうものは、類とも属性があるんだよっていうことをお話してるよね。理科の実験で使う磁石は S 極と N 極、反対側がくっつくけど、
そうね、
人っていうのは同じもの同士がくっつく。
はいはいはいはい、
ね、チョコレートが甘いものが好きな人同士仲良くなる、うん、辛いもの同士が好きな人同士が仲良くなる、
はい、
でそんな感じでしょ。で、うん、これって何がそうさせてるかっていうと、じゃあ、うん、リエコはプリンが大好きです、昔ながらのカスタードプリンがマジで大好きです、
お
バケツいっぱい食いたいぞっていうぐらいプリンが大好きです。
すごいですね、さすがに飽きそうですけどね。
そうだね、うん、でも私がそう思ってるってことは、うん、バケツいっぱいのプリンというそういう情報属性を持った電気信号が脳から出てるわけ。
ほうほうほうほうほうほう。
でトーマスがね、バケツいっぱいっていうほどじゃないけど、はい、コップいっぱいぐらいだったらプリン好きかもって思ってると、
うん、あ、
属性が似てるから仲良し小良しだよねって、でだんだん親しくなっていくのね。
なるほど。
でもこれがトーマスが甘いもの大嫌いだとする、うん、そしたらどんなに私がねえねえねえねえプリン食べに行かない、私ちょっと、うん、スイーツ族なんだけどスイーツグループに入らないって言ってもごめんねリエちゃんとは合わないかもしれない、
うん、まあなりますよね。
っていうふうになって弾いていくわけだよね、
うんうんうん、
でこれって何って言ったら、もちろん言葉でね、プリン好きですか、僕は嫌いですって、うん、そう意思の確認をするからなんだけれども、
うんうん、
エネルギーも言語情報じゃなくて気という電気信号という情報として、こうやってリエコからプリン好きですってトーマスの方に言って、トーマスから僕はプリンは嫌いですっていうのがあって、
うんうんうんうん、
弾いちゃうのね。こうすると引き寄らない。でもトーマスもプリンが好きです。もしくは、うん、プリンというわけじゃないけど、卵と牛乳の組み合わせは大好きです。だとすると、似た属性のものだから、だんだんだんだん融合していく。同じ、要するにこう周波数が似ているから共鳴していくのね、
うんうんうん。
これが引き寄せの法則の科学的に言うところの一番簡単なロジックなわけだ。同じような属性、同じような周波数、波の形、ね、うん、これがくっつきやすいのでマジックテープがピタッとくっつくみたいな、
はあ、でもありますよね、初対面とかでも、
うん、
あの人とちょっと話してみたいなみたいな、うん、で話してみたらすっごい仲良くなってみたいなことありますよ ね、
なんかまで1分ぐらいしか喋ってないけど、なんか話しやすいなとか、なんかすごく仲良くなれそうな気がするとか、話してる話題としては似たようなこと言ってて、とってもその、礼儀正しくて素敵っぽい人なんだけど、ちょっとなんかちょっと自分が身構えちゃってるかもしれないっていう風になったりするよね。でも時間が、
そうそうで
時間が経ってくると、あ、こういうことだったんだな、それでなんとなく素敵な人だけど私どっかで敬遠してたのかもしれないなって後で分かったり、で、うんうん、なんとなく馬が合うような気がする人はお話していくと、あ、これか、ここがお互いになんか手繰り寄せになってたのかもって、同じ匂いがするみたいな、うんうん、あるじゃない。でその同じ匂いがするとか、なんとなく似てる気がするとか、感覚的にねってあるよね、うんうん、でその感覚的に思うっていうことがこの電気信号であり周波数でありっていう話なのよ、うん、
第一印象とかがそういうところで決まるんですかね、うん、そしたら
決まりますね、決まる。
なるほどね。
ただ第一印象の中にもどんだけその人の擦り込み決めつけが入ってるかっていうので、うん、第一印象の正答率っていうのが変わってくるのよ、うん、
ここにも関わってくるんですか、擦り込みが。
ここにもそうなの、そうなの。人っていうのは背筋をピシッと伸ばしていて、メンズだったらネクタイがピシッとしていて、ノリがパリッと来て、そういう人こそ心が美しいみたいに、すごくこう、ね、ずっとそういうふうに言われてる人は、トーマスの襟にちょっとシワがある、あ、この人ダメだっていうふうに、そういうところ、形骸的なところで判断しちゃうわけだよね。
なるほど、せっかくいい電気信号来てるかもしれないのに、それで判断して
電気の上にそう変ななんかゴムがこう乗っかっちゃってて、せっかくのこう電気信号キャッチできない。そうそうそう、
はあ、
そうなの。だから今日ね、理論で理解する引き寄せってなんだ、毎回言ってること同じじゃないかと思うかもしれないけど、だって引き寄せって一つだからね、正しい、
なるほどね、
その人にとっての我がまま生きられるようになる引き寄せっていうのは、うん、やっぱりこう心理は一つだから、それをいろんな方向からいろんなお伝えの仕方をしてるっていうだけなので、
な
るほどね、とりあえず皆さんね、覚えてください。類は友を呼ぶ絶対的な法則があります。これは今のところ誰も変えることができない、お釈迦様でもキリストでも変えることができないものなので、うん、 本当に自分が思ってる電気信号と同じ属性の電気信号としかくっつかないので、できるだけ思い込みとか決めつけとか刷り込みね、あの世の中の常識ってやつ、
うんうんうんうん、
そうじゃない自分の我がままの電気信号を出すっていうところが大切。
はあ、
大切よ。
そこが違ったものが出ちゃったりしてると、うん、なんか誤解されちゃったりとか、
うん、そうそうそう、
そんなつもりで言ったんじゃないのに、なんかすごい傷ついちゃうとか、
そうですそうです、で、
そういうことも起こ
ってくるのか。何年も一緒にいたのに、例えば夫婦というパートナーシップであっても、はいはい、なんか違うな、なんか違うな、でも我慢してればなんとかなるかな、結果としてあ離婚だねっていうことになったりとかね。
なるほど、
うん、お友達同士でもね、堪忍袋の尾が切れちゃったっていうことが起きたりするわけだよね。
うん、
うん、でもこれがやっぱり同じ属性の電気信号を魂が発してるもの同士だと、うん、最初はなんかこう理解しにくいなっていうところがあっても、お互いに理解しようとしてると、うんうん、あ同じだったね、ここに共通の着地点がちゃんとあったねっていうふうに、うん、落ち着いていくものみたいですよ。
うん、だからあれですかね、だから電波みたいなものが自分からこう発信されてるっていうのを、
そうそう
そう、意識して、
そうです、
自分自身と向き合っていく必要があ
るとですね。そう、自分が発しているこの電波が、うん、自分の好きな電波の形かなって、電気に色があるとしたら好きな色っぽいかなとか、
なるほどね、
なんとなくこう、こんなピシッと感とかこんなデレッと感とか、人によって自分はこうありたい、こんな風な空気感が好きとかあるじゃない、そういう風に自分自身をどうやって整えていくのかなって、そういうお話ね。
なるほどね、
うん、
そこをちょっとこう自分で考えてみて、なんか自分の出したい電波と違うのが出てるような気がするなと思ったら、うん、そこを変化させていくことによって自分自身のそのゴミの処理とかにもなっていくんですかね。
なっていきます。そして自分が本当にくっつきたいビジネスの縁とか人とのご縁とか、うん、コミュニティの縁とかね、そういうものに自然にこう変わっていく。だから自分が自分にとっての心地いい電波がちゃんと発信できてる状態かなっていうか、分かんない時が、
ね、
自分のことってね、分かってるようで分かんないから、うんうんうん、そしたら今自分がすごく親しくしてるコミュニティとかね、人たちを見て、うん、あ、その人たちを客観的に見て、うん、あ、自分がこうありたいって思うような方々が周りに配されてるかなっていうのを見てみてもいいかもね。な
るほど、そこでもそっか、わかるわけだ、
うんうん、鏡だからってよく言うけど、でも本当にそうなんだと思う、うんうん、で、ね、その鏡を見るときに、鏡にもやっぱりこうあちらにはあちらの擦り込みっていうゴミがね、うんうん、ほら水垢みたいなのがついてるから、うんうんうん、それのないところでお相手の本当の心の欲するところ、どんな風になってるのかなっていうのを俯瞰して見れるようになるといいね。あるいは今日はほら科学的にって話だったから、うんうんうん、相手の本当のこう心が自然な形で出してる電気信号はどんな感じかなっていうのを瞑想しながら感じてみるっていうのもありかもね。
うん、逆にちょっとこう、うん、ちょっと自分の目指すところの、うん、にいるような人たちと、うん、ちょっと自分頑張って無理して、うん、そっちの方の人たちつるむことによって自分も変わっていくみたいなのもあるんですか。
はい、はい、あります。ただそこにね、トーマスが今、うん、頑張って無理してって言ったじゃない、
うんうん、
無理をしてるってことは、うん、それは自分のナチュラルな状態ではないってことだから、
そういうのがで電波出ちゃう。
そうそうそう。
無理してる電波が。
ね、無理っていうのも本当に自分の断りには相反してるってことが無理をしてる状態だから。でも本当の状態に行くたびに、ちょっとはその心の筋肉を鍛えなきゃいけない部分もあるわけだから、無理を楽しめているのか、無理を苦しく感じているか、そこもちょっと、うん、見分けどころかもしれないね。
ああ、なるほどね、うん。
ここ難しいけどね。それ最近ね、私も自分に言い聞かせてるところ。
ほう。なるほどね。
人と世の中で、社会の中で生きているわけだから、
はいはい、
我慢も必要だし、無理も必要だけれども、うん、苦しくなっていたら、これはちょっと要チェック。
そうか、それは違うかな。うん、うわー、うん、むずいけど、でも、ね、そこでも自分とちゃんと向き合ってね、
そうよそうよ、
答えが出せるようになっていったらすごい成長ですよね。
そう、楽しめてる、大丈夫、この我慢はちゃんと、ね、行くべきところに、行きたいところに行くための、うんうん、心の筋トレ、必要な筋トレ、大丈夫、うん、って、う
ん、なるほど ね。
でも人ってこうあるべきだからさ、ここは我慢でしょ、
うん、
うん、そうなんだけど、その我慢はすっごい苦しいんだよねって、
うん、 うん
ね、その人にとっての不要な我慢をしすぎちゃうと本当心変われていっちゃうからね。
そっか、それはまた違った話になってきちゃうもん
ね。そうだよね。
いやでもそっか、そういうふうになってんのか、
うん、そうなってんの。奥が深いけど、でもシンプルよ。本当にありたい自分を追求していけば、ありたい自分に必要な引き寄せが起こるっていうやつだからね。
確かに、
うん、
なるほど、はい、ちょっとでもまあ何にするにせよ、その思考のゴミとか思考の癖みたいなものはどんどん取っていかなきゃいけないわけですね。
そう、取ってた方が絶対楽。
瞑想していこう、う
ん、頑張ろう、
そうしよう、
だから、まあ、皆さんオンラインサロンにね、瞑想しに来てください。
あ、そうですね、オンラインサロンがあるんですよ、リエちゃんの、うん、あのリエちゃんのオンラインサロンでは毎月3回、うん、あのオンラインで瞑想会があったりとか、うん、あと座談会って言ってね、あのリエちゃんと一緒にお話できるような時間もあったりとか、
う
ん、それがあのやっぱ毎月やるっていうのが習慣化されてていいですよね。
ね、そうね、う
ん、瞑想する習慣なんかも身につくと思いますので、うん、ぜひオンラインサロン興味ある方いらっしゃいましたら、概要欄に、申し込みページのリンク貼ってあると思うので、そちらからアクセスしてみてください。はい、そして、リバースプログラムですね、が今まで言ってたみたいな、その頭の中のねゴミみたいなものとか変な癖とか、そういうのをレイちゃんがパパッとこう解除してくれるようなプログラムもありますので、ご興味ある方いらっしゃいましたら、メールとか LINE 公式アカウントとかから連絡いただければご対応しますので、ぜひご検討ください。レイ、
はい、
ちゃんと1対1で、セッションできますので、それもまた面白いと思います。
はい、面白いと思います。
というわけで、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。欲しいものが本当に手に入る、はい、教科書引き寄せの法則レッスン18、この辺で締めさせていただきます。りえちゃん、今週もありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。
はい、皆さんまた来週ね。はい、
バイバイ。
今週のポッドキャストはいかがでしたか。お聞きのアプリで番組のフォローやレビューをお願いいたします。概要欄にある大友理恵子LINE 公式アカウントにご登録いただくと、大友理恵子さんと直接メッセージのやり取りをすることができます。相談や番組の感想もお待ちしております。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション土屋恵子がお送りいたしました。